岸田弁護士の間違えないでロームトラブル最初の一手。ロームトラブル対応を間違えてほしくない、そんな思いから弁護士の岸田明彦が経営者の立場に立ち、間違えやすいロームトラブルに適切な最初の一手、さらにその先の2手3手をお伝えします。
皆さんこんにちは、弁護士の岸田明彦です。
こんにちは、ナビゲーターの栃尾恵美です。
はい、栃尾さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ついね、
つい
ちょっと前、
はい、
ついちょっと前ね仙台行ったんです。
はい、
仙台にセミナーで、
はい、
そしたらね、そこで山形とか秋田とか岩手のシャロシト先生がいらっしゃって、
あ、結構遠くないですか。
そうそうそう、
うんうん、
東北の方々がね、
はいはい、は
い、いらっしゃってくださって、はい、
うん、
ポッドキャスト聞いてますと。
みんな、
いや、みんなじゃないですよ、この声をかけてくださった方々が
数名、
そう、とちおさんのね、声がと、
そうでしょ、それ
本当本当、とちおさんの声がって言ってました。声がの後が気になるよね、とちおさんの声がまでは覚えてるんですけど、
そう、そこが大事なの
に。ということでね、このポッドキャストも全国つつうらうら
確かに、
ね、うん、聞いていただけると
思う
と、
世界でも聞いてるかもしれない、
ね、思うとね、はい、もうちょっとちゃんとやろうという、ね、
ちゃんとやって
ない気がします、
はい
はい、ということで今日は真面目なテーマですよ。
あ、そうですか。
残業代請求、
残業代請求、はい、いよいよ
当事務所でも相談件数ナンバーワン。
あ、そうなんだ。
10年前から、
おー、長い。
もうね、10年間ロングセラーって言ってたでしょ。違う違う、
ロングセラー、
いや、すごいですよ。私ね、今年で多分11年目なんですよ、弁護士になって。
入ってからずっと
本格稼働したのがね、
はいはい、
もうね、その時の一番最初にやれって言うとなんかちょっとあれがあるけど、やってって言われた仕事が、うん、残業代請求だと。
へえ、うん、
運送業のね、
はい、
もう待機時間っていうか待ってる時間がすごい長いと、はい、でいつ呼ばれるか分かんないけど、でも待ってなきゃいけないと、
うん、
だからすごい時間長くなっちゃってっていうようなのをやった記憶があって、でね、やっぱりその時に思ったのが、いや、法律こうですっていうのはね、やっぱりその1年目ですから、まだ、
はい、
弁護士1年目だから法律こうですって言うんだけど、
うん、
社長にはね、伝わらないわけですよ。いや、法律はそうだけど現実そうできないからと、
うん、
いや、でも法律こうなってますから裁判行っても負けますよみたいな話になるわけじゃないですか、
はいはい、
もう熱意と、
はい、
希望と、
若さと、
勇気と若さベラベラやってね、
はい、
であの時思ったのが違うなと、
うん、
その実際の法律と現場での対応というのは、
はい、
もうね、その時に一番最初に大変な思いをしたっていうのは一つ財産ですね。
あ、特に最初が大変だったんですか、うん、じゃあ、
まあ、印象に残ってます。
なるほど。
で、それが残業代請求だったんですけど、だからどう依頼者の方を説得するかっていうことも同じぐらい大変だということが分かりました。
ああ、依頼者の方ね、はい、味方のはずなのにっていう。
そうそうそうそう、ということでね、
はい、
で、その残業代請求なんですけど、
はい、
まあ、今ね、多種多様なわけですよ。まあ、いろんな要求というかですね、昔はやっぱり退職をされてから請求があると、
うん
うん、やっぱりこう働きながら請求するってちょっとやっぱり抵抗がある人もいらっしゃるのか、
確かに、
昔はね、本当に退職してから請求される方が多かったんですけど、はい、最近は在職しながらでも請求をされる方もいます。
はい、
そういった形でこう請求される方のこう裾野が広がったというか。
あ、
でね、昔だったらね、半年とか1年経ったら請求とかもうないわけ、
はい、
辞めてから、
あ、はい、
辞めてから6ヶ月とか1年とか経ったら誰も請求してこなかったんですけど、
はい、
最近ね、1年ぐらいとか経ってから請求してくるんですよ。何があったのこの1年の間にと。普通もう残業代請求しようと思ってたら辞めてすぐやるわけですよ、
はい、
時効の関係があるから、
うん、
でもね、半年とか1年とかね、かけてやってくるわけです。
そういう人の方が多いんですか。
うん、そういう人が増えてきた。
あ、はいはいはい、
ね、なぜかといろいろ考えるんですけど、
うんうん、
大体がね、やっぱり次の会社に行ったらなんか残業代ちゃんと払われてたとかねお、あれ、あの会社おかしくなかったかと気づく、
視野が広がってね、
気づくパターンね、
はいはいはい、
それから離婚とか交通事故とか相続とかで弁護士に何か相談するときに、
うんうん、
残業代のことについてちょっとこう疑問があって聞いたらまだいけますと、
うんうんうん、
時効2年だからあと1年もいけますと、
はい、
いう形で、まあ、請求が来るケースがあるので、
なるほどね、はい、
昔は半年1年経ったらもう請求してこないでしょうとか思ってたんですけど、今はそうとも言えないと。
ああ大変ですね。
はい、
はい、
それからね、弁護士じゃなくて本人が請求してきますね最近。
あ、昔は違ったんですね。
そう、弁護士を使って内容証明で請求してくること多かったんですが、うん、
はい、
もう最近はねもう自分で、
うん、
まあね、見ればわかるんですよ。
何を？
ネットを。
あ、そうですね、
うん、こういうこと書いたらみたいな、
うん、そういうことでしょうね、うん、
そう、
うん、
だからね、いろいろね、ユニークな内容証明が届くわけですよ。
オリジナリティが。
だからね、こっちもね大変なの。
そっか、
大変なんです。で、今日はその入り口の部分ですね、
はい、
残業代請求をまずするときに、まあ、ほとんどの方がですね、紙かメールで払ってくださいって言ってきます。
はい、
はい、
うん、
で一番多いのが内容証明という文書なんですね、
うん
うん、で都庁さんも内容証明って聞くとなんとなくイメージ湧くかもしれませんが、
はい、
その手紙の中身をきちんとその日本郵政さんが証明してくださると、
はい、
うん、というものなんですね、
はい、
じゃ あ、 まあ弁護士ついたパターンにしましょう。
あ、はい、
はい、弁護士ついて内容証明パン届きました。でなんかよくわからないけども弁護士がついて請求してきてると。はい、でまずその紙を見てやっちゃいけないこと、
クイズ
というか、いや例えばね、お宅の従業員の何々さんが未払い残業代請求をしますと、
はい、
私はその代理人ですと、
はい、
でこの過去ね、例えば入社してから、まあ、今5年経ってると、うん、で5年間一切残業代払われてないと、未払いがあると、ひいてはこれを1週間以内に全額払えと、
うん、言ってくるんですか？
言ってきます。
へえ、怖い。
ねえ、タイムカードとか、就業規則とか、賃金規定とか、全部出してくれと。
はい。
はい。で、1週間以内にお支払いがない場合には、刑事告訴。
うん。
それから、労働基準監督署への通告。
うん。
あとは、民事上の法的手続きを取りますと書いてあるんです。
うん。
都庁さん、どうしますか？
どうしますか？ま
あ、その従業員も辞めたことにしましょうか。先月退職した5年勤めて、
はい、うん、
先月辞めた従業員からの依頼ですと、
はい、
どうしますか、内容証明届いたら。
やっちゃいけないこと、
うん、やっちゃいけないこと。
本人に連絡するのはダメなんですか？
正解。
あ、そうなの。
そう、それなんです。
へえ、
あのね、みんなで連絡しちゃいたくないのよ。
したい。
え、なんでそんなことをやったのとか、
うん、
え、なんでその時言わなかったのとか、
はい、
いやいやいやと、俺お前の結婚式に出たじゃんとか
言いたくなる。
そう、
言いたくなる。
ご祝儀結構包んだよとか、ね、
はいはいはい、
言いたくなるんですよ。
なるなる。
そう、でもね、弁護士がついたらもう弁護士が窓口なんです、
うん、
で本人に連絡を取ってもまずね、結論としては変わらない。だってもう依頼してるんだから、
はい、
いきなり辞めますってことにはならないですよ、
はい、
うん、
なるほどね。
そう、そしてそこで例えば家に会いに行くとかね、したらね、なんかね、強要とか脅迫とか言われる可能性が出てくるわけですよ、
うんうんうん、
だからね、いいことないんです。
はい、
あ、もう来たかと、
うん、
そうかと、俺の思いが伝わってなかったか、はい、と思うしかない。
うん、
だいたいそもそも5年分残業代払ってない時点でダメなんだけどね。
そうですね。そう、相当悪質。そう、
だからその人間関係だけでね、何とかしようとする方ってやっぱりいらっしゃるんです。
いそうですね。
すごく大事なんですよ、労使関係を円満に保つために、人間関係って、うん、でも違法なものを人間関係で押し切ろうとするのはもうね、手遅れなんです、その時点では。はい、
耳が痛い。
なのでまずは本人に連絡をしない、
はい、しない、
はい、で受け止めると。
本人から送られてきた場合はどうなんですか？
本人から送られてきた場合は別に本人に連絡して良いです、
うん、なるほどね、
はい、
はいはい。
で、連絡がまあこう書面で届くわけですよ、
はい、
でその時に次にやってもらいたいのは弁護士事務所の検索、
うん、
はい、
その送ってきた弁護士さんが、
はい、どんな雰囲気かなと。大事大事。すっごい怖そうだね。すっごい怖そうだ。
はい、はい、
弁護士さんもいれば、
うんうん、
あ、なるほどと、この労働事件専門の弁護士かとか、
あ、
いろいろあるじゃないですか、
はいはい、
そういうのを、まあ、見ていただいて、
手強いなと、
そうそうそう、経験がありそうかなさそうかとかね、
はいはい、
まあ、そういうのを調べますと、
はい、
でその上で次です、
はい、
まあ、なんか5年分払えとか言ってきてるわけですよ。入社してから5年分未払いがあると、うん
う
ん、
はい、
でもね金額が書いてないんです。そっちで計算しろと、
うん、なるほど、
うん、
え大体そうなんですか。
いや大体はね金額書いてあることが多い。
あ、はい、
いくらいくら払ってくれと、
うんうん、
そう金額書いてないのに1週間以内に払えって乱暴じゃないですか。
確かに
そう
お任せしすぎ
そうそうなんです。でここで気をつけなければいけないのは、はい、1週間以内に払えとか言って来られるんです。で確かに気持ちは分かります。だって未払いがあるんだったら5年間ね、うんうん、でも分からないじゃないですか。こっちもいきなり来られて1週間でいくらが正しいかも分からないから、
はい、
もう慌ててなんか1週間以内に払わないともなんか全てが終わると思って慌ててとりあえずじゃあ300万振り込んどこうとかはやめてください。
なるほどね、
うん、まず向こうの弁護士に連絡はすべきだと思います、はい、1週間以内に、
うん、
あ、あの署名いただきましたと、はい、でこの件について今会社でも調査とか検討しますので、もう少しお待ちくださいと、
うん、
まあ、言います、
はい、
そうすると向こうの弁護士も安心します。無視する会社もありますけ ど、
なるほど、
依頼者に対してちゃんと報告できるじゃないですか、
うんうん、
文書送ったら向こうから返事ありましたと、
はい、
で向こうも今検討とか精査をするっておっしゃってるんで、まあ、もうしばらく待ちましょうってなれば、いや1週間過ぎたからもう絶対提訴だとか、
うんうん、
裁判だってことにならないことの方が多い。今まで経験上、うんうん、1週間以内に払いなさいって言って連絡はもちろんするんですよ、
はい、
連絡した上でそれでも1週間経ったから提訴しますっていうのはない。経験上
そこでお話で1週間延ばしてくださいみたいなことは別に言わないんですか。
うん、あのね、向こうからいやどれぐらいかかりますと言われることがあるんで、
うんうん、
あ、じゃああと1週間か2週間ぐらいしたらまずそのそちらがご要望されている就業規則とか賃金規定とかそういったものをご準備してお渡ししますと、タイムカードとかね、うんうん、お渡ししますとは言って、
なるほど、
なんで誠実にそこは対応すると、
はい、
そうで、そこで就業規則とかね、タイムカードとか賃金規定とかね、出してくれって言うんです向こうから、
はいはい、
で実はね持ってることも多いのよ、もうすでに向こうは。
ああ、
従業員の方がね、はい、こっそりコピーとか、
うん、
写真でねパシャパシャ撮ってることあるの。
何ないふりしてるってことですか。
あのないふり、そうね、
うん、
一応会社から正式に出させると、
うん、
これなんでかっていうとね、会社がね、例えばだけど、いや何勝手に就業規則をコピーしてるんだと、これは社外費だと、
はい、
持ち出した時点でこれはなんかこういうけしからんとかね、
うん、
言ってこられる可能性があるから、
なるほど、
一応会社からオフィシャルに出してもらうと、うん、で出さないっていう選択肢があるかと。
おお、はい、
だって別に出す義務ってないじゃないですか、別に任意でまだ裁判にもなってなくて、
なるほど、
出したよ見せてよって言ってるだけだから、
うんうんうん、
いやノーって言えそうじゃないですか、うんうん、結果的に言えるんですよノーとは、
はい、
でもノーって言ったらどうなるかというと、その弁護士さんが、その弁護士さんって労働者の方の弁護士さんが裁判所に、あの会社はタイムカード等を任意に出さないと、
うん、
これは大事な証拠が改ざんもしくは隠滅される可能性があるから、こう保全をしてくれと、
うん、
あの隠蔽される前にということで、裁判所から急にですね、会社にある日、
はい、
証拠の保全の手続きでこれから行きますと、
はい、
はい、担当者の方いてくださいと、
はい、
言って急に、ね、うん、抜き打ちで来るの。
それは絶対ノーとは言えないやつなんですか。
もう手続きでちゃんと裁判所が決定出してるから、
うんうん、
そうするとですよ、裁判官がこう来るわけですよ、
はい、
会社に、
うん、
で裁判官を補佐する書記官という裁判官の係の人が、
はい、
だから2人とか1人とか来るわけです、
うんうん、
でこういう証拠の保全の手続きってあんまり件数として多くないんで、
うん、
この司法修習生と言われる、
はい、
その司法試験受かって研修中のその司法修習生が 3,4 人ですね、
うん、
こういう経験めったに見れないから一緒に
ガヤガヤと
ガヤガヤと来るわけですよ。そうするとなんか裁判所ご一行様 5,6 人がですドロドロ来るわけですよ。
怖い怖い、
はい、中小企業のちっちゃい事務所にですよ、はい、動かないでくださいと、はい、今からタイムカード、
うん、
はい、出してくださいと、
うん、
で、あ、そうそう、向こうの弁護士も一緒に来ると、
あ、はい、
だからもうご一行様ですよ。
そうですね、
そうで、なんかね、こう
仕事も止めないといけない
んですか。そうで止めて、うん、あ、もちろん機械とかね止める必要ないんですけど、
はいはい、
その経理とか総務の担当の人がタイムカードだったりを
隠蔽しないように、
そうカシャカシャそこで写真を撮ってくるんですよ向こうの弁護士が。
あ、そういうことね、はい、
そう ってなるともうざわつくわけですよ。なんかいろいろ知らない人が来てタイムカードカシャカシャやってるってなると、うん、これは何か会社が不正なことしたんじゃないかって周りの従業員不安になるんです。
ああ、社員の方もね。
そう、
はい、
やっぱりそういうのを出さないとそういう手続きに巻き込まれる可能性もあるし、
なるほど、
あとはそれ出さないこと自体が不法行為だというふうに言われる可能性もあるんで、うんうん、私はタイムカードを出してくれと言われたらその請求期間分だけでいいと思うんですけど、まあ、出してあげた方が、ね、そこでね揉めたり混乱するよりはいいということで、まあ、出すということなんです。 なのでそういうことが要求で書いてあった時にそんなのね出さないってやらずにちょっとまあ出すかどうかを検討した方がいいと、うん、
なるほど、うん、
そうゾロゾロ来るじゃないですか。じゃ会社の人がね、いやどうぞお座りください、じゃお茶でもと言うとね、お茶飲まないのよ、せっかく入れたのに。いやそこでなんかねもらったりしたら、お茶飲んだりしたらね、うん、いやそれがなんか公平さを欠くとかね、
あ
言われるから絶対飲まないの。でね、そこでね会社の人もすぐに諦めない、まあまあそうは言わずに飲んでくれる。結構進めるわけ、
面白い。
だからまあまあそこはもう飲みませんって言ってっていうね、
はい、
なんかそういうこともあったりして、はい、なのでもうちょっとねこの話は続きがありますけれども、
まだ全然入り口っぽいです
けどね、はい、こうやって回数稼ぎますから、はい、この残業代の問題
は。はい、はい
はい、ということで今日は内容証明が届いた時の対応、やってはいけないこと、
はい、
それから検討すべきことについてちょっと触りの部分をお話ししました。
はい、どうもありがとうございました。
今回も番組をお聞きいただきありがとうございました。ロームトラブルでお困りの方はロームネットで検索していただき、柿椿経営法律事務所のホームページよりお問い合わせください。